西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。西宮徹底解剖9月号は、西宮から響くメロディー、西宮のゆかりの作曲家たちと題して、ゲストティーチャーにテノール歌手の畑義文さんをお迎えしてお届けしてまいります。畑先生、どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
いやいや、西宮から響くメロディー、西宮ゆかりの作曲家たちって、
はいはい、
たくさんいらっしゃるんですよね、有名な方が。
いらっしゃるんですよ、ね、出身じゃなくても、はいはい、関わった方というのはとっても多いんですよね。
まさにゆかりの方が、
はい
はい、ということで第1週目の今日は山田耕作と大沢久人、
はい、
ということで、山田耕作さんはね、あの赤とんぼの方の
超
有名な方ですよね、
はい、
大沢久人さんって、ごめんなさい、私ちょっと存じ上げないんです
が、また後でお話ししますけれども、
はいはい、
あのまあ、亡くなられてから50年ほど忘れ去られてた方なんですね、
はあ、はいはい、
それが偶然楽譜が見つかってからすごくスポットが当たるようになりました。
そうなんですか、はい、じゃあ今日はこのお二方の、まあ、功績をたどりながらいろいろとお話を伺うわけなんですが、
はい、
山田耕作さんって赤とんぼですから、なんかね、あっちの方のイメージがあって、
あっちの方というと東の方、
東の方の、
はい、
はい
はい、
西の方のイメージですよね、ここから言うと、
はい、もちろんあの生まれは東京、本郷の、
あ、生まれ東京なんですか、は
い、そうなんです、本郷の生まれなんですよね、はい、それがあの13歳の時にお姉様ご夫妻が岡山にいらっしゃって、でお姉様のご主人というのはあのエドワード・ガントレットという海外の方ですね。
そうなんですか、
はい、これ音楽家なんですよ、
はい、
そのご夫妻が岡山にいらっしゃったので、それに頼って、うん、まあ、西にいらっしゃった、
はい、
そしてそのあのエドワードさんに音楽の手ほどきをね、受けたんですけど、14歳の時に、西宮に関わるわけですよね。
そうなんですか、
はい、まあ、西宮と申しましても関西学院の中等部に山田耕作さん、はい、14歳の時にいらっしゃったんです。
関学ご出身なんですか。
そうなんです。でもその頃の関学はご存知のように、はい、神戸の原田通り、
まだあ
っち、上
ヶ原じゃないんですね。
王子動物園のちょうど東側に今記念の、はい、建物も残っていますけれども、
はい、
その頃に山田耕作さんいらっしゃったんですね。
そうなんですか、
はい、まあ、2年ほど滞在して、うん、あとは東京の音楽学校に入られたんですけれども。
あ、そうなんですか、
はい、ということで関西学院との関わりがすごくあるので、うん、西宮とも関係があるんですね。
なるほど、そういうことになるわけですね、
は
い、
そうなんです。
別にお住まいになってたとかではなく、
ではないんですけれどもね。はい、
感覚との関わりというと、
あのね、これ一番大きな、まあ、ニュースといいますか、
はい、
話題になるのは、学院歌ですね、
は
あ、いわゆるあのご存知の方も多いと思うんですけれども、うん、空の翼と呼ばれる関西学院の校歌、
はい、
これを山田耕作さんが作曲、そしてなんと詩を作りになったのは北原白秋という、
うわ、
この2人ですよ。
ゴールデンコンビですね。
すごいですよね。
すごいですね、
はい、はい、ちょうど、上ヶ原に移った時に、うん、作りになったようなんですけれどもね、北原白秋さん、山田耕作さん、お二人その上ヶ原にいらっしゃったようですよ。
そうだったんですか、
はい、今も大きく茂ったポプラの木がありますけど、それはまだ小さな木の頃でも、それが緑に風に、そよいでですね、とってもいい学校だなと北原白秋さんはおっしゃったようです、うん、それで生まれたのが空の翼という歌なんですね。
はい、
はい、
ね、えもう本当に私感覚とはあまりゆかりないんですけど、あの歌知ってますもん、歌えますもん。
あ、 そうですか。
あの甲子園ボールなんかでもね、みんなでわーっと歌ったりしてますし、はい、だからあれをお作りになったのが山田耕作さんなんだっていうのが、なんかねすごいこう嬉しいような そんな感じですね、
はい、
なんかだからその赤とんぼでそのね辰野市なんかとちょっとゆかりがあるのかななんて思ってましたけれども、なるほどね、はい、西宮とも非常に強いじゃ絆が
そうなんです
あったということなんですね、はい、
でその後なんとですね、はい、この西宮市の歌、西宮市歌を、
はい、
これまた、もう山田耕作さんは60歳になられてた時らしいですけれども、うん、作曲なさっているんです。
ほ
う、私この歌大好きでね。
歌ってらっしゃいますよね。
そうなんですよ。こちらの桜 FM の方でも、流していただいてますけれども、はい、本当にあのいい曲で、
うん、
はい、気に入っているんです、はい、
じゃあ聞いていただきます。そうですね、皆さんにも、
はい
はい、では西宮歯科、歌はもちろん畑義文さんです。山田耕作さんが作曲をなさったという西宮歯科、はい、これ詩は一般公募だったみたいですね。そうですね、
北村さんという方だったと思うんですけど、
ね、はい、そうなんですか、はい、これが誕生したのは、
はい、昭和21年ということですから、先ほど申しましたように山田耕作さん60歳という年になられた、
ね、
本当にいいですよ、
ね、
本当にいい曲だと思います。
この山田耕作さんっていう方はもう最初から本当にあの恵まれた音楽人生を歩んでこられた方なんですか？
そうですね、先ほど申しましたけれども、お姉様の、ご主人、まあ、海外の方ですけども、その方に手ほどきを受けて、そしてあの何よりも関西学院の中等部、これがなかなか良かったようなんですね、
うん、
いわゆるミッションスクールですから、
はい、
賛
美歌なども歌いますしね。
そうなんですよ、もう1日に2回は歌う機会があったというんですよ、はい、毎日ですよ、ほとんど毎日ですよ、はい、そして学校の中にはピアノがありオルガンがありグリークラブですね、男性合唱団もあったりして、そしてなんと礼拝では、はい、山田耕作さんご自身がオルガンを弾いてというチャンスもあったようなんですよ。
そうだったんですか。
なかなか14、5歳、ね、でそんなチャンスがあるなんてなかなかないですよ。
うん、
だから恵まれてらっしゃったと思いますね、はいはい、
そして作曲家としてそのキャリアをスタートなさってからも割とこうトントン拍子にいらしたんでしょうか。
あのね、もう本当に、山田耕作さんの功績を見ると大きなものがあります。オーケストラまで お作りになりました。そしてまあその、まあ、お作りになった、そしてオペラの団体もお作りになった、これがね、しかしご存知のようにそういうオーケストラオペラどちらもお金がかかります。そういう資金繰りがうまくいかなかったのか、まあ、いろんなことが重なって長くは続いてないんですけれども、全部そういうあの道をつけられたのは山田耕作さんなんですよ。ものすごく大きな功績があると思います。 はい、
ねえ、
は
い、そしてそれこそ日本全国いろんなところにその本当にあのいろんな曲をお作りになったりとかっていうことでこう関係してらしたわけですよね。
もう全国に、いわゆる先ほどのような町の歌、うん、学校の校歌、それから企業の会社のいろんな社歌ですとか、はい、ものすごい数あります、はい、私の家の本棚に太い、作品目録があるんですけど、うん、本当に百科事典並みの太さがあるものすごいあの、曲が多いですね。本当に功績は大きいと思います。
じゃあかなり多作な方だった
そうです、ね、
わけで、はい、まあね、それだけやっぱり皆さんに愛された作曲家だったということなんですね。で一方今日のもう一人の、
はい、
作曲家ですが大沢久人さん、
はい
はい、
今日、まあ、お話ししますけれども、あの私も実はねあんまり知らなかったです。あるあの、コーラスの関係の方から、はい、先生これ歌ってくださいよつって大沢さんの歌曲集をいただいたのがきっかけで、
え、
大沢さんって誰ですかみたいな、本当にあの失礼でしたけれども、はい、知らなかったんです。
あの大沢さんはあの大きい大小の
台
に、沢は難しい
方の難しい沢、
沢、はい、そしてまたこの久人さんのお名前、これがまた難しいお名前で、
ことぶきという字と人ですね、はい、
でもそのことぶきがこれ旧
そうです、難しい
漢字というんですかね、はいはい、なんで、そうですか、いつぐらいのご活躍の方なんですかね、はい、
生まれられたのが明治の39年ということですが、
はい、
そしてお亡くなりになったのがもう昭和28年ということで47年の人生でした。早くお亡くなりになったんですよ。
は
い、そして、お亡くなりになってから50年ほどはあんまり知られなかったんですね。本当にあの大沢さんの作品にスポットを当てた大きなコンサートが開かれたのはついこの間なんですよ。
それまで
じゃあ2000何年なんですよ。
ということはもう幻の作曲家みたいな感じで知る人ぞ知るという存在だったわけですか。
たまたまご遺族のお家からたくさんの楽譜を見つけた方がいらっしゃって、これは何だということになったらしいですね。
は
い、しかしこの大沢さんの、キャリアをあの見ますとですね、これあの神戸女学院大学の生島美希子先生という先生が大沢さんのことを研究なさってるんです、そして一冊の本にもなさっていますし、
はい、
女学院の中にある大沢資料プロジェクトというところの代表もなさっている。この生島先生がいらっしゃらなかったら、ここまできちっとまとまった研究なされてないでしょうね。
そうなんですか、はい、女学院とこの大沢久人さんは何かご関係があったんですか。
はい、女学院で、はい、神戸女学院で教授もなさっていたことがあるんです。
音楽部の教授をなさって
る。そうなんです。
あ、そうだったんです。でもその頃神戸女学院は岡田山ではなくて神戸の方にあった時ですかね。
いや、もうそれ
もう岡田山に
移ってからと思いますね。
あ、そうですか。
これね、もう少し遡りますと、先ほどの山田耕作さんと一緒で、はい、関西学院の高等小学部というところを大沢さん出てらっしゃるんですよ、これもですから西宮と関係があるんですね。
そうなんですね。
これまたあの上ヶ原に、うん、移転する直前まで確かいらっしゃったようなんです。
そうなんですか、
はい、でもその関西学院を出られた後すぐアメリカにいらっしゃって、
うん、
ボストン大学とかそれからニューイングランド音楽院で音楽を勉強なさっているんですね。そして昭和8年、こんな昭和8年なんて年ですよ。この時期にですね、日本人として初めてアメリカのボストン交響楽団、
はい、
もうすごい、
あのボストン交響楽団ですか。
ボストン交響楽団ですよ、
はい、
その楽団の指揮をわずか27歳という年齢の時に日本人として初めて抜擢されてやっているんですね、
はい、
この人はい。そしてその次の年にはもうフランスに渡ってエコールノルマールという音楽院で勉強もなさっています、
とても国際的に活躍をなさった方なんですね。
もう当時もう最先端を行く音楽、うん、はい、もちろんアメリカではちょっとジャズっぽい音楽もあったと思いますよ、そういうのも勉強して、体にこうねやっぱり吸収して、
はい、
そしてまたフランスに行って、これまた最先端のクラシック音楽を勉強しているんですね。作曲ですよ、作曲を勉強しているんですね、
はい、
そして帰ってからは、朝日放送の、
はい、
なんか大阪の朝日放送に楽団があったようなんですよ、
はい、
でそれの指揮までなさって、そして楽曲の提供までなさっているのでものすごく忙しい毎日を送られたようです。
そうだったんですか、
はい、いわゆるクラシック専門の楽団ではなくて、セミクラシックというんでしょうかね、ジャズもやったでしょう、
はい、
ね、まあ、そういうセミクラシックの楽団、大阪ラジオシンフォネットという楽団があったようで、その、指揮をなさり、そして作曲もなさっていたようですね、はい、
そうなんですか。
宝塚歌劇団へも楽曲を提供なさっているし、
はい、じゃあ関西でもとても活躍なさってらしたと。
そうなんです、地盤は関西でした。
うーん、
ですからお隣の芦屋市の、
はい、
芦屋市でお育ちになった岸浩一さん、うん、
はい、
この方はかなりスポットが当たっていますよね、はい、岸浩一さんの方が3つ年下なんですけれども、まあ、ご存知の方は岸さんの方が多いと思うんですけども、
うん、
でも同じ、ほとんど同じ時期ですよに活躍なさった大沢さん、大沢久人さん、これからねスポットが当たっていくと思います。
そうですね、はいはい、でもじゃあそのたくさんの楽譜も発見というか、はい、新たに世の中に出たわけですし、はい、これからじゃあちょっと大沢久人さんの
名前を注目ですよ、
ね、
はい、
そんな感じですね。
西宮の芸術文化センターでも大沢さんの作品だけのコンサートを何回か行われています、はい、もうすでに。
そうなんですか、
はい
はい、はじゃあ本当にこれから大注目していかなきゃいけないなっていう大作曲家だなと思うんですが、
はい、
結構身近な曲も作ってくださってるんですよね。
そうなんですよ、私も知らなかったんですけど、調べますと、
はい、
最近吹奏楽でも注目を浴びている西宮の上甲子園中学の校歌、はい、そして報徳学園の校歌も作りになってます。そしてなんとお隣の芦屋市民の歌という歌も作られていますね。すごくこの辺りに馴染みがある方なんですよ。
そうなんですね、はい、へえ。じゃあここで、
はい、
その上甲子園中学校の校歌を聞いていただこうと思うんですが、
はい、
今日はブラスバンドの演奏でございますので、
すごい、
その本当にこうあれですよね、メロディーラインが、
そうですね、
ね、はい、大沢久人さんの作曲っていうところを注目してぜひ聞いていただきたいと思います。大沢久人さんが作曲をなさいました上甲子園中学校校歌を聞いていただきました、
はい、
いやでもなんか校歌っ ていうのはなんかこう独特のなんかものがあるような気がしますよね。
そうね、まあ作曲法を勉強なさった先生方でもなかなかやっぱり子どもたちに歌ってもらう、そして長く歌い継がれる曲というと結構プレッシャーを感じられると思いますよ。
そうなんですか。
はい、はなかなかあの効果作るって嬉しいあのオファーだと思いますよね、作曲家にとっては。
確かにそうですよ ね。数ある作曲家の中から選んで
そうですよね、
オファーをしてくださるっていうのはやっぱりそのつながりとか、ね、うん、そういうものを踏まえてのことなんでしょうけれども、
やっぱりゆかりの人ということも大事でしょうしね、うん、はい、そうなんですよね。
なんか聞くところによりますと畑先生も効果をお作りになってらっしゃるって伺ったんですよ。
今日山田さんと大沢さんの話だけなんですが、私のことどうでもいいんですけど。
いや
そうですか。
でもあの効果を作る、さっきね、はい、ちょっとやっぱり特別なっていうような思いをちょっとお話しいただきましたけど、やっぱりそうなんですよね。
まあ私はあの丹波篠山市出身 なので、私にまあオファーがあったと思うんですけど、最近ですから田舎の方は学校が廃校になって、そして、いくつかの学校が統合されるということが多くて、はい、ここ数年でやっぱり新しい学校が生まれてるんですね。
そうなんですか。
はい、それで、まあ、私2つ、笹山東中学校とそれから城北畑小学校という学校の校歌を作らせていただいてます。
2つもですか。
そうなんですよ。
すごいですね。
本当にあの嬉しいですよね。
は
い、本当にあのこのお二人、山田さん大沢さんの、作品をねやっぱり辿ってみると、例えば山田耕作さんは先ほど歯科を聞いていただきましたけれども、なんと西宮市内の学文中学、それから私立ですけど仁川学院、それから紅葉学院、紅葉学院は校歌ではないですけれども、応援歌だったかな確かお作りになっていますね。
そうなんですか。
はい、そうなんですよ。
やっぱりなんかでもすごい大先生に頼むっていうのはものすごくなんか大変な感じなんですけれども、意外と引き受けていただけたりするんですね。
そうですね、
はい、
学文中学には山田耕作さんご自身の自筆譜が校長室に飾ってあると聞いていますよ。
そうなんですか。はいはい、これは貴重な、ね、
なかなか自筆譜っていうのはね、あの、はい、目にすることないんですけど、先ほど の関西学院の学院歌、の楽譜も私今日こう手元にあるんですけど、はあ、これはあの北原白秋さんの自筆の詩ですね。
はい、
これ白秋さんの字なんですよ。
あら、
そしてこれ山田耕作さんの書かれた楽譜、自筆の楽譜です。
綺麗な楽譜お書きになりますね。は
い、
そうです。
これ関西学院 の資料室と呼ぶんでしたか、はい、そういうところがあってきちっと、はい、これを保管されています。このもちろんコピーですけれどもね、
はい、とても貴重な、まあ、資料というか
味がありますよ。味があります本当に。
そうか、校歌だったり例えば生徒歌だったり応援歌だったりっていう、はい、そういう学校に関係する曲っていうのを作るっていうのは、まあ、大作曲家になられた方にとってもやっぱりなんかとても嬉しいオファーなんですね。そうです。
私最初にあの校歌作曲した時に学校に呼ばれてご挨拶したんですけど、ちょっと私涙ぐみましてね、
はい、
私がよく歌うシューベルトの作品、シューベルト600曲の曲を作っていますけど、誰が歌ってくれる、そして歌い継がれるなんて保証何もないのに600曲作ってるんですね。
でしょ、あのシューベルトですら、
あのシューベルトが、はい、オファーもそうなかったと思います。ないのに自分で作ろうと600曲を作ったわけですけど、歌い継がれる保証はないわけです、はあ、でも私作った校歌は歌い継がれるという、もう保証付きなんですね、校歌ですから。
うん、
めちゃくちゃ嬉しくてですね、
はい、
そんな思いであります。
じゃあ、はい、まずは先生が歌ってご披露になったんですか。
そうですね。
ああ、はい、そうなんですか。はい、いやいや、でもこれだけあのね、畑先生もあの西宮とのゆかりが深いわけですから、西宮のなんか歌も作っていただきたいですよねぜひ本当に。
まだねそこまで行ってないんですね、私はまあ若輩ですからね。
そんなことない、いやもうぜひぜひ何かの機会にね作っていただきたいなと思うんですけれども、はい、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖、 クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは？はい、畑先生お願いします。
はい、ではクイズ。西宮歯科の作曲者は誰でしょう？
はい、これが今日の問題です。はい、もうタイトルにもなってらっしゃる方ですか？
書いていただくときに、
はい、
字を間違ったら正解とはいたしません。
そうか、
よく見て書いてくださいね。
名字はとても簡単ですが、はい、お名前の方がちょっと
間違える方がかなりいらっしゃいますので、
はい
はい、よく見て書いていただくということが大切だと思います。
はい、さあ来週、そして再来週のお答えと3つの答えを合わせてお寄せいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、
さて今日は山田耕作と大沢久人というね、お二人の作曲家にスポットを当てて、まあ、いろいろお話を伺ってきたんですが、はい、やっぱり偉大な方ですよね、お二人とも。
そうですよ、本当に作曲家っていうのはあまりスポットが当たらないんですよ。
え、そうなんですか？
歌手の人とか演奏家の方がスポットが当たって、誰が作ったかっていうのはちょっとスポットが当たらない。
はい、
ですから今回機会にね、うん、覚えていただきたいと思います。
ね、でもその方がメロディーを紡ぎ出さなければ、その歌は存在すらしなかったわけですからね。
そうですよ、
はい、ということは、まあ、あの畑先生は作曲もなさいますし歌も歌われますけれども、やっぱりなんかそれぞれにいろんな違う思いで、作曲の時はまた歌う時はみたいなのっていうのがやっぱり、
そりゃそうですね、
終わりなんですかね。
はい、そりゃそうです、ね、ですからせっかくできた作品はうまく演奏しないといけないなという思いも演奏家としての私はありますしね、やっぱりその作品を生かす演奏というのも大事かなと思うんですよ。
まさにその総合芸術というか、それこそチームで作曲家、作詞家、そして演奏家が揃って、まあ、名曲の誕生になるわけですよね。
そういうことですよ、
は
いはい、
ということで、まあ、今日は、山田耕作と大沢久人、この偉大な西宮ゆかりの2人の作曲家にスポットを当ててお届けしてまいりましたが、今回いろいろ、来週はですね、古関裕二と内田はじめと、
はい、
これも古関裕二さんはよく存じ上げてるんですが、内田はじめさんって思われる方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、
内田さんもものすごく西宮の方ですし、
そうなんですか、
長くお住まいになってましたからね。
じゃあ、はい、来週もぜひ楽しみにいろんな話を伺いたいと思います。はい、西宮から響くメロディー、西宮ゆかりの作曲家たち、ゲストティーチャーはテノール歌手の畑義文先生でした。どうも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか？3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば、合わせてお寄せください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。